Okay, well, hi, everybody. It's good to be in the house of God.
神様の家にいることは本当に素晴らしいです。
Good to see Luz back. Good to see many of you here today.
Luz さん。おかえりなさい。New Luz. 新しい。本当に嬉しかったね。無事に帰ってきてね。本当に良かったです。
This weekend, we've been focused on our victory weekend.
今週末ビクトリーウィークエンドにフォーカスをして行いました。
And Victory Weekend is a two-day intense time of examining different areas of our lives to
そのビクトリーウィークエンドというのは2日間かけて自分の人生を見つめ直すという時です。
That can actually keep us from going deeper into the Lord.
それによってもっと主に深く主をもっと深く知るという時であります。
And it's time.It's a time where we face the struggles that we have.
そしてその時に、また自分が持っている葛藤とか問題にも直面するという時であります。
Find the root and let God set us free from those.
そしてそれがどこから来ているか、原因となるねというものを探して、それに対して祈るという時でもあります。
But it's also a time of building up our faith.
そしてまた私たちの信仰をも立て上げる時であります。
Realizing that Jesus Christ has given us new life to live today.
それはイエス・キリストが今日私たちが新しい人生を生きるようにその命をくださった。
And so with keeping that with that theme of Victory Weekend, we're going to talk about faith.
そしてそのビクトリーウィークエンドのテーマを日曜礼拝今朝続けてメッセージとして語りたいと思います。
And the new life that we have in Christ. Amen.
それはキリストにおける新しい人生というものです。
So let's say our verse together. Can I get the PowerPoint? Okay. So let's say it together. 2 Corinthians 5:17. Say no. Therefore, if anyone is in Christ,He is a new creation. The old has gone. The new has come.
第2コリント人への手紙の5章の17節です。はい、一緒に読みましょう。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you that we can learn more about your word today.
今日あなたの御言葉をもっと学べることを感謝しています。
That we can learn more about faith and the life that we have received through Jesus Christ.
そしてイエス・キリストを通して私たちがいただいた新しい人生信仰についてもっと学べることができます。本当に感謝しています。
Lord, we desire that faith would arise in our hearts today.
そして今日私たちの心の中で信仰が湧き上がってきますように。
In Jesus' name.
Amen.
So Jesus' work in us is more powerful than our past mistakes. Mistakes.
Yes, 私たちのうちの中で働いているイエス様の力というのは私たちの過去の失敗よりもはるかに大きいものです。
When we put our faith in Jesus Christ, His word can be more powerful than our past struggles.
そしてまた私たちがイエス様に信仰を置くときにイエス様の言葉というのは私たちが過去に直面していた問題葛藤よりもはるかに大きいものです。そして私たちは現在いろいろな誘惑に遭うかもしれませんけれどもイエス様の素晴らしい働きというのはそれ以上に力強いものであります。
Because not only did Jesus save us from our sins
というのはイエス様は私たちを罪から救ってくださるだけではなくて
He redeemed us from our past.
過去からあがなってくださって
The Holy Spirit empowers us to live today new lives.
そして聖霊様から力を受けて権限を受けて新しい人生を生きることができます。
Amen. We are called to walk in the reality and victory that Jesus purchased for us.
私たちのためにイエス様が買い戻してくださった勝利の中を生きるべきなんですね。
And we can walk in that power every day.
そしてその力の中を日々実は生きることができます。
Paul declares that the old has gone and the new has come.
パウロは宣言しています。古いものは 過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。
In 2 Peter tells us, 2 Peter 1:3-4,
第2ペテロの手紙の1章の3節から4節はこう言っています。
He said, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence.
というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. And think about this. These are the promises that enable you to share His divine natureAnd escape the world's corruption caused by human desires.
その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方が、ここ考えてください。その約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。
He gives us greatAnd glorious promises so that we can live the life that He's called us to live.
栄光に満ちた素晴らしい約束をイエス様から神様からいただきましたので、私たちは神様から召された人生を召された道を歩むことができます。
But God calls us to die to our old self and live new in Him.
そして古い自分に死に、新しい自分の中に生きていきなさいと神様は言っています。
And He calls us to live by faith.
それは信仰によって生きるということです。このことを神様は私たちに命じています。
Not by understanding everything before we move.
私たちが一歩踏み出して歩み続ける前に全部理解してというのではありません。
So、what does it really mean to live by faith?
では信仰によって生きるとはどういう意味でしょう?
Faith is believing that God's word is true.And acting on that belief.
信仰は神の御言葉が真実であることを信じ、それに基づいて行動する。
Do you believe God is real?
神様は本当にいらっしゃる本物のお方だって信じますか?
Do you believe His word? There is no untruth. There is no lies in His word.
そして神様の言葉というのは聖書の言葉ですけれども、それには偽りがない、嘘がないって信じてますか?
That every word that you read in your Bible was God inspired.
そして聖書を読むその言葉一つ一つはすべて神の霊感によると信じていますか?
And can be trusted.
そしてそれを信頼、完全に信頼することができるって信じますか?
Do you believe that?
それを信じますか、皆さん?
If you do, then you obey that word. You walk by that word. You obey that word. You walk by that word.
もしそれを本当に信じているんでしたら、その御言葉の通りに歩んでいく御言葉を行うものになるはずです。
By faith.
それは信仰によって。
Because sometimes in the real world, sometimes it doesn't make sense. God's word doesn't make sense.
時々ですね、この現実の世界を見るときに、あれ神様の言葉ってちょっと意味が分かんない、意味が通じないんじゃないのって思うことがあるかもしれません。
Right. But when you start walking in it through faith,
しかし神様の御言葉を信じて、信仰を持ってその中を歩み始めると、
suddenly His truth will come alive and His promises come true.
言葉が生き生きしたものになって神様の約束が成就するようになってきます。
But as humans, we want it to come true and then walk in it.
でも人間的に言うと最初にこれが本当だと分かってからじゃあその中で歩んでいこうと思ってしまうんですね。
What faith is there that you don't need faith for that, right?
でももしそうだったら全部それが本当だって分かったら行こうとか理解したら歩んでいこうって思ったらそれは信仰じゃないですよね。
Faith is believing that God's word is true and acting on that belief.
信仰とは神の御言葉が真実であることを信じて、そしてそれに基づいて行動するんです。
Hebrews says, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see.
ヘブル人の手紙はこう言っています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
And remember this, verse
6. 6節。
Says, and without faith it is impossible, impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
信仰がなくては神に喜ばれることはある。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
Number two, we're saved by grace through faith, not by works.
そして私たちは働きによってではなく、恵みによって救われたんです。
None of us deserve salvation.
私たちの中で神様から救いを受けるのに、値するものは一人もいません。
But because of the blood of Jesus, God extends grace to us.
でもイエス・キリストの血を通して私たちに神様は恵みを提供しています。
But we have to receive it with faith.
しかしその恵みをまた救いを信仰によって受け取らなければいけません。
Because the reality is sometimes we don't feel very saved.
というのは時々ですね、本当に現実的に正直に考えると。私救われてるのかなって思ってしまうことがあるんですね。
But we rely on God's word that does not lie.
でもその時にこそ私たちは偽りがない神様の御言葉に頼っていきます。
That we are saved by grace through faith and not by something that we do.
そして私たちは自分の技とか働きによってではなくて恵みによって信仰イエス・キリストを信じる信仰を通して救われているんです。
Because Ephesians tells us that it's a gift from God.
というのはエペソ人の手紙は言ってますね。救いというのは神様からの贈り物であると。
It's not something you can earn.
それは自分の手で得るものではありません。
So we can't boast about it.
ですから私たちはそれを誇ってはいけないんです。
We boast about Jesus.
私たちはイエス・キリストを誇りますが。
Right? And number three.Our faith in Christ is evidenced by what we do, by our deeds.
3番目のポイントは、私たちのキリストへの信仰は、私たちの働き、私たちがすることで証明されています。
So even though we can't earn our salvation,
私たちは働きによって自分の手で救いを得ることはできませんが、
we show the people around us that we're saved by what we do.
私たちがイエス様を信じて救われたということを、私たちの行いを通して表すんですね。
How we act.
私たちがどのような振る舞いをするかを通して救いを表すんです。
How we talk.
また私たちの言葉を通して。
See James 2:18.
ヤコブの手紙の2章の18節はこう言っています。
Said someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do."
さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。
Anyone can say, "I'm saved."
誰でも私は救われましたって言えるんですね。
But really, we know a person is saved by how they act.
でもその人が本当に救われているかどうかはその人の行いを通してわかるんですね。
Not that any of us are perfect, because we're not.
もちろん私たち完璧ではありませんが。
But there should be Jesus shining through us.
イエス様が私たちを通して輝いているべきです。
That even when we're aware of our mistakes, we ask for forgiveness, not try to.To defend ourselves and cover it up.
ですから間違えてしまった失敗してしまった時には自分を守ろうとして言い訳するのではなくそれを認める。
How we talk, how we act will be different from the way the world talks and acts.
そして私たちの話し方、言葉とか行動が世の中のものとは違うべきであります。
Amen. And number four, just as we are saved by grace through faith, so we continue to live out.Every day of our Christian life by faith.
信仰によって救われたように私たちは続けてクリスチャンとしての人生を信仰の中で毎日歩み続けます。
Faith is not a one-day thing.
信仰とは一日だけのものではありません。
Well, I had faith in, I put my faith in Jesus back in 1968.
私は1968年にイエス様を信じました。
And now, from then on, I'm just living the way I want to live.
でもそれがそこで終わって、今はもうそれから、自分の好き勝手な人生を生きています。
No, we live out our faith.Daily.
そうじゃないんですね。信仰の人生とは、信仰の人生とは毎日日々の生活の中で信仰の中を歩むということです。
And as we live out our faith daily, God will begin to show us areas that He wants to transform in our lives.
そして信仰の中で歩んでいくときに、神様が私たちの中でまだ変化するべき、変革するべき部分を見せてくれます。
And that's a lifelong process.
そしてそれは一生続くものです。
It's like peeling an onion.
それは玉ねぎの皮を剥くようなものです。
There's many layers to our heart.
私たちの心には多くのものが重なっていますね。
And Jesus can't reach the deeper parts of our heart until He starts peeling off the old life.
古い自分を一枚一枚取っていかないとその中心に行くことはできません。
There are many Christians that have never experienced or even know the kind of freedom that Jesus brings to us.
そしてイエス様が私たちに持ってきている自由をまだ体験していない、知らないというクリスチャンがたくさんいます。
Because they're not living in His Word, they're not living in faith daily.
それはイエス様の御言葉にの中に生きていないから、日々信仰によって生きていないから、そのような自由を体験することができないんです。
But as Jesus sets us free,
しかしイエス様が私たちを自由にしてくださると、
The key to staying free,
そしてまたその自由の中にとどまり続けるための鍵というのは、
is to develop proper structures in our lives.
私たちの人生の中で正しい構造を築かなければいけません。
Letting our mind be renewed by God's word.
そして私たちの思いをイエス様の神様の言葉、聖書の言葉で新たにしていただくんですね。
So we begin to think the way Jesus thinks about things and not the way the world thinks about things.
それによってイエス様の考え方を私たちが考える、世の中のアイデアではなくて、
Structure of, that's why we have church every week so that we can gather together in fellowship.
だから毎週日曜日教会でこの礼拝を持っています。共に集まって交わって、
That's part of living by faith.
それは信仰で生きることの一つです。
Staying in relationship with one another.
互いのとの人間関係の中を歩み続ける。
And we need to remember, as Paul says in Galatians 2:20,
パウロという人がガラテヤ人の手紙の2章の20節でこう言っています。これを覚えていましょう。
He said, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me."
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、
The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Amen?
キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。
And if we're living by faith and living in obedience to the Lord,
信仰によって生き、そして神様に従順に生きているならば、
then water baptism becomes evidence of our faith.
水の洗礼を受けることが信仰の証拠となります。
Because water baptism is an external physical act.
それは外に表す行いです。この水の洗礼というのは。
That represents an internal spiritual reality in our lives.
私たちの内なるものの中にある霊的な現実を表すのが、外に表すのがこの水の洗礼です。
We don't get baptized to get saved.
洗礼を受けたら救われるんではなくて、
We get baptized as an act of faith to show the world.That we died with Christ.
世に私はイエス様を信じてイエス様と共に十字架につけられて死にましたということを世に表す意味でこの水の洗礼を受けるんです。
And just as Jesus was raised from the dead, when we come out of the baptism, we're raised to new life with Jesus.
そしてイエス様が死から蘇ったように私たちも水の中に入ってそこから出るときに新しい命に蘇ります。
And so baptism becomes a declaration not only to ourselves but to the world around us.
ですからこの水の洗礼というのは自分自身に対する宣言だけではなく世の中に対しての宣言でもあります。
When you get baptized, you're saying, I identify with Christ's death, burial, and resurrection.
そして洗礼を、水の洗礼を受けるときに私たちはキリストの死、埋葬、よみがえりと共感しているということになります。
Amen. And two,It's a publicly proclaiming your faith in Jesus Christ.
そして水の洗礼はキリストにおける信仰を公に宣言しているんです。
Amen. And so the question becomes, have you been baptized in water since you repented and put your faith in Jesus Christ?
ですからこのような質問が出てくるんですね。悔い改めてキリストを信じて以来、水でバプテスマを受けましたか？
And if you haven't, what are you waiting for?
もしそうじゃなかったら何を待ってるんでしょう。どうしてまだやってないんですか。
Let's live in faith and obedience to the Lord. Amen.
ですから信仰によってまた従順の中を歩んでいきましょう。
Amen. Following Jesus means we live a new lifestyle.
イエスに従うということは私たちが新しいライフスタイルを送ることを意味します。
This is from chapter 12 in your notes if you've got your Victory Weekend notes.
ビクトリーウィーケンドに参加していらっしゃる方は今12章に入りました。
In Luke chapter 5, verse 27 and 28,
ルカによる福音書の5章の27節から28節。
Says after this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him, and Levi got up, left everything, and followed him.
その後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。
When you put your faith in Jesus Christ,
イエス・キリストに信仰を置いて、
When Jesus calls you to follow him,
そしてイエス様が私についてきなさいと呼ぶときに、
You have to decide to leave behind your old ways.
自分の古い人生を捨てることを選ばなければいけません。
Levi left everything.
このレビという人は全部捨てたんですね。
Including his job.
自分の仕事も捨てて。
Now, I don't believe that Jesus is calling you all to leave your jobs.
もちろん今の私たちにイエス様は自分の仕事を辞めなさいと言ってるのではないんですが、
But maybe how you acted at your job needs to be left behind and act a new way at your job.
もしかしたら現在の仕事場にとどまって昔の仕事のやり方どういう行動をしていたのかその振る舞いを昔の振る舞いを捨てて新しい振る舞いをするっていうのがことかもしれません。
Levi's lifestyle changed because he chose to follow Jesus by faith.
レビという人は信仰によってイエスについていくことを決めたので、彼のライフスタイルが生き方が変わったんですね。
Can people see that your lifestyle has changed because you've put faith in Jesus Christ and follow him?
イエス・キリストに信仰を置いて、そして、従っていく。ということを決めたのでライフスタイルが変わったというのを周りの人は見ることができるでしょうか。
True faith in Jesus causes us to want to follow Jesus and let him lead our lives.
イエスへの真の信仰はあなたにイエスについていきたいと思わせるものです。
So what does it mean to follow Jesus?
ではイエス・キリストについていくというのはどういう意味でしょうか。
It means self-denial.
それは自分を捨てるということです。
Something that we don't like to do.
あまりやるのは好みませんが。
We like to do self-indulgement.
自分を喜ばせたいということを本当にしたいと最初は思ってしまうんですね。
But Jesus calls us to a life of self-denial.
でもイエス様は私たちに自分を捨てなさい、捨てる人生を生きなさいと呼んでいます。
Sometimes when I get angry at a person, I want to punch them.
例えば誰かに対して怒りを感じたらその人を殴ってやりたいっていうのか思いますが、
When I was young, I liked to fight.
若かった時には喧嘩が好きでした。
But God calls me to a life of self-denial.
でも神様はそのような自分を人を殴りたいという自分を捨てなさい。
So I took up boxing instead.
だから人を殴る代わりにボクシングに。
instead of showing my anger, I had to learn to control my anger and show love and forgiveness instead.
相手に怒りをぶちまけるのではなくて、その怒りというのもちゃんと自制して、その代わりに愛を示す。
So Jesus said in Luke 9:23, said then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily, 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 and follow me.
ルカの福音書でイエスさんはこうおっしゃいました。イエスは皆の者に言われた。誰でも私について来たいと思うなら、自分を捨てて日々、日々ですね、ということは毎日、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
So we must deny anything that keeps us from putting Jesus and our faith in Jesus first in our lives.
イエス様を第一にすること、イエス様に信仰を置くことを阻むものをすべて捨てなければいけません。
I was sharing with them the other day, yesterday, that I played computer game a lot.
昨日のビクトリーウィークエンドで、皆さんと参加した方々とシェアしたんですけれども、過去ですね、ビデオゲームをたくさんしてました。
And the game would sometimes pop up and tell you how many hours you had been playing it that week.
そしてそのコンピューターの画面にですね、そのゲームのところに行くと、その1週間のうちに何時間そのゲームをしたかっていうのがこう出てくるんですね。
So I saw that pop up.
で、それがこうと出てきたときに、その時間数を見て、
I was going, Whoa!
ちょっとびっくりしてしまって
I'm playing too much.
ちょっとやりすぎたなーってゲームやりすぎたなーって分かったんですね。
And then a comment from my wife, she said, Has that computer become your wife?
で、妻が私にそれを見て、コンピューターがあなたの奥さんになっちゃったの?
Is that your mistress?
その人が愛人なんじゃないの?
And I realized that I needed to start denying myself, even though I enjoyed playing that game. I was playing way too much.
それに気づいたときに、もちろんコンピューターゲームは好きですけれども、その部分を捨てて、もっと少ない時間を費やすことをしなければいけないなと思いました。
The game in itself was not bad.
ゲーム自体は悪くないんですか?
But I had put it higher than God, and sometimes even higher than my wife.
ゲームが神様以上になってしまった時々妻以上になってしまったということに気づきました。
And so、I had to repent of that.
ですからそれを悔い改めて
Ask God to forgive me.
神様どうぞ許してください
And change my lifestyle.
どうぞ私のライフスタイル生き方が変わりますように
With the power of the Holy Spirit, I could do that.
聖霊様の力によってそれが変わります
Amen?You know, the Bible tells us that we become enemies of Jesus when we are unwilling to deny the things that God is calling us to deny.
神様が捨てなさいとおっしゃっていることを私たちが捨てないならば、私たちは神様の敵になってしまうと聖書は言っています。
That's what Paul said in Philippians 3:18 and 19.
パウロという人がフィリピ人の手紙の3章の18節から19節で語っています。
And it says, For as I have often told you,
というのは私はしばしばあなた方に言ってきたし
means he told them more than one time.
ということはしばしばと書いてあるので、1回以上言ってるんですね
Sometimes we need to hear more than once.
ですから私たちも何回も聞く必要があるでしょう
Sometimes we need friends to remind us.
友達に言ってもらう必要があるかもしれません
My wife reminded me that I was spending too much time on the computer.
コンピューターで時間を使いすぎたということを私の妻が言ってくれたんですね
For as I have often told you before and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is their shame. Their mind is on earthly things.
というのは私はしばしばあなた方に言ってきたし今も涙を持って言うのですが多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです彼らの最後は滅びです彼らの神は彼らの欲望であり彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです彼らの思いは地上のことだけです
We become enemies of Jesus when we're unwilling to change our lifestyle so that we're following Jesus.
イエス・キリストに従うためにライフスタイルを生き方を変えていかないとイエス様の敵となってしまいます
With faith. We need to do that with faith.
そして私たちは信仰を通して、新しい人生を生きるのには信仰が必要です。
So each one of us have to examine our own hearts and our own lives in this area.
ですから私たちがこの部分に関してはそれぞれが自分の心を人生を吟味しなければいけません。
Is there something in our heart that we're not denying because we love that more than we love our following Jesus?
イエス様に従うこと以上に何かが大切になってしまって、それを捨てることができないというものが自分の心の中に人生にあるでしょうか。
Because it comes down to obedience to God's word.
というのはそれは神の言葉に従うことということになるからです。
Jesus said in John 8:31,
ヨハネの福音書の8章の31節
He said, If you hold on to my teaching, you are really my disciples.
もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
Hold means to grip tightly and not let go.
そのとどまるというのは手放さない、そこにとどまるということですね。
Have you ever played with a dog and a bone?
犬がいてそうで骨を持ってこう遊んだことありますか?
I grew up with dogs.
私は子供の時から犬がペットとしていたんですが。
And if you give one into the bone, if the dog grips that bone,He will not let go.
犬に骨をあげて犬がそれを噛むとですね、もう絶対にそれを離さないんですね。
You can pull him up by the bone that you're holding in your hand one end, and you can pull him right off the ground, and he won't let go. He grips it tightly.
骨を持ってそれ犬がそれを噛んでるんですが、それをこう上に上げたら上げても犬は落ちないんですね。もう一生懸命噛んでるのでそれを離さないので犬は。骨についてくるんですね。
That's how we hold on to God's word.
そのように私たちも神様の言葉をつかんでとどまっていきましょう。
No matter what the world or the culture around us is telling us, we hold on tightly to the word of God.
私たちの周りの世界が世の中が何を言っても私たちは神様の言葉にをつかみ取って、そしてとどまり離さないんです。
Amen. And number three is we love for others.
そして三つ目は互いを愛す。
Jesus said, A new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another.
あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Loving others doesn't always come naturally.
人を愛する、互いを愛するということは自然にできないこともあります。
Is that right? Sometimes we have to love others by faith.
時々私たちは信仰によってこの人を愛する。
Sometimes we have to love others because Jesus commands us to love others.
そして時々ですね、イエス様が愛しなさいと命じているので、私たちは愛するということを決めなければいけません。
And when we choose to love others, eventually the feeling can come.
そして、愛することを決めて、愛していくときに、その愛したいという気持ちは後からついてきます。
But God, Jesus commands us to love others.
イエス様は互いを、他者を愛しなさいと命じているんですね。
Because that's not how the world acts.
というのは世の中はそのように振る舞いません。
If they have a problem with someone and they can't love them, they just avoid them.
ですね、誰かと問題があっても愛せないと思ったらその人を避けるというのが世の中のやり方でしょう。
Is that right?
そうですか?
That's the way the world is.
Well,
I'll just avoid that person.
もういいよその人はもう関係ないみたいな。避けよう。
That's not what Jesus commands us.
でもイエス様はそう言ってないんですね。
He commands us to love one another.
イエス様は互いを愛しなさい。
Amen. And then number four, fruitfulness.
4つ目は実り豊か。
Jesus said, This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
Are you being a little more kinder to the person you've had trouble with in the past?
過去に問題があった人に対してもう少し今優しくできているでしょうか。
Are you beginning to pray for that person that you've had trouble with in the past?
また過去に問題があった人のために今祈ることができているでしょうか。
God wants us to become fruitful.
神様は私たちに実りを豊かに実らせなさいとおっしゃっています。
What kind of fruit is he talking about?
でこの実を結ぶというのはどのような実でしょうか。
Paul tells us in Galatians,
それをパウロという人がガラテヤ人の手紙で言っています。
The fruit of the Spirit is love, it's joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and the hardest one maybe, self-control.
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、そしてこれが一番難しいかもしれません。自制です。
This is what it means to follow Jesus.
これがイエス・キリストを従っていくという意味です。
It means that we have a desire to communicate. Did I do God's word? Gotcha.It means that we want to stay in communication with our Heavenly Father and with Jesus Christ and His Holy Spirit. To follow Jesus means to stay in communication with our Father, with Jesus Christ and with the Holy Spirit.
イエス・キリストに従う、神様に従うということは、天のお父さんと、またイエス様と聖霊様と常にコミュニケーションを持っていくということです。
And that's one of the reasons we have our wellspringSchool of the Heart is to help us learn how to stay in communication with
ですからこの教会ではウェルスプリングの教えをしています。それの教えを通して私たちはどのように神様とコミュニケーションを取ったらいいかということを学びます。
But one of the ways we communicate with God is by reading His Word.
そして神様とのコミュニケーションを取るということの一つの方法は神様の御言葉を読むということです。
Because for those who live by faithIn Jesus Christ, God's word will come alive in our hearts.
そして信仰によって生きる者には神様の御言葉を読むとそれが生きたものになるんです。
And as we read God's word, we ask God to increase our faith in this word.
そして神様の御言葉を読み、神様どうぞ私の信仰を増してください、増やしてくださいと祈るんですね。
Paul tells us that faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ.
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
And Peter tells us, like newborn babies crave pure spiritual milk.
ペテロは言っています。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。
What kind of food do you crave?
皆さんどのような食べ物が、ああ食べたいと思います?
I crave barbecue.
私はバーベキューの食べ物が
I like to barbecue.
食べたい。
I like barbecue. I like to go to barbecue restaurants. I like to go to yakiniku.
私は自分でバーベキューして食べるのが好きですし、またバーベキューのレストランに行くのも好きですし、焼肉も好きです。
What do you crave?
皆さんどうですか?何が?
But I also crave the word of God.
そしてまたそれと同時に神様の言葉が欲しい、実際求めるんですね。
Paul gives us the example of a baby who craves milk.
そしてここでパウロという人は赤ちゃんが母乳が欲しいと思っていることを実例に出しています。
How do you know a baby is craving milk?
赤ちゃんがお腹が空いたミルクが欲しいって言ってるのがどうやったらわかります?
They scream and cry until you give it to them, right?
ミルク飲ませるまで赤ちゃんは泣き止まないですよね。
They don't cry a little bit. Well, I guess they're not going to give me any, so I guess I'll go back to sleep. That's not what babies do.
ミルクが欲しいって泣いてももらえなかったら、じゃあもういいや、ミルクもらえないからしばらく寝ようって赤ちゃんしないでしょ?
Guess I'll wait till tomorrow.
明日まで待ってればいいかなとかって赤ちゃんは待たないですよね。
They keep crying until they get it.
赤ちゃんはもう泣き続けて、ミルク飲ませてもらえるまで泣き続けます。
And that's what Paul tells us. Crave the word of God like a newborn baby needs milk.
ですからここでパウロは言っていますね。生まれたばかりの父の御子のような赤ちゃんのようにその神様の御言葉を慕い求めなさい。
That's how we communicate with God. That's how God speaks to us, is through His Word.
ですから神様の言葉を通して、私たちに神様は私たちに語りかけます。コミュニケーションができます。
And the other way we communicate is by praying, by talking to the Lord.
そしてまた神様とのコミュニケーションのもう一つの方法は祈る。
And we can talk to the Lord any time of the day we want to talk to the Lord.
その祈りというのは神様とお話をするということです。それは一日のうちいつでもできることです。
But communication is a two-way process, right?
コミュニケーションというのは相互間に行われることですね。一方通行じゃないんですね。
If I want to communicate with my wife, I talk to her, but I also have to listen to her.
私の妻とコミュニケーションを取りたかったら話す、こちらから話すこともするし、今度は彼女が言っていることも聞くんですね。
Sometimes I don't want to communicate. I just want to say what I want to say and then go on, right? Isn't that how we are sometimes?
時々私たちっていうのは自分が言いたいことだけ言ってもそれで終わり、相手の話は聞きたくないと思ってしまうことありますよね。
But that's not true communication.
でもそれは本当のコミュニケーションではありません。
Communication takes talking and listening.
コミュニケーションというのは話をすることと聞くこと両方ですね。
Relationships grow stronger through talking and listening.
そして人間関係、関係というのは話をして相手のことを聞くことによってもっと強いものになります。ですから聖書の言葉を読んで、そして神様が何を自分に語りたいかということを聞くんですね。
Amen. So let's live our lives daily by faith.
ですから皆さん信仰を持って、毎日生きていきましょう。
Let's not give upPut our hope in Jesus Christ.
そして諦めないでイエス様にのみ、希望を持っていきましょう。置いていきましょう。
Let's put hope in His Word for our everyday living. Amen.
そして毎日の生活の中に、置いて、イエス様の御言葉に希望を置いて生きていきましょう。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、今日のこの時はありがとうございます。
Thank you for these foundational truths that will help us go deeper in you.
あなたの中にもっと深く入ることができるこの、基礎的な真理を感謝します。
Lord, I pray that your word today would be seeds and foundations in people's lives, Lord. Be seeds in our lives and a foundation building.
今日の言葉が、今日のメッセージが人々の中に種として植わり、それが人生の土台となっていきますように。
Help us to trust in you more than we trust in anything else.
何よりもまず第一にあなたを信頼できるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, there's people here to pray with you if you need prayer.
祈りが必要な方はぜひ一緒にお祈りしましょう。